SBS ラジオをダウンロードいただきありがとうございます。番組を最初から最後までお聞きになりたい方は sbs.com.au/japanese までどうぞ。
そのリキさんはその日本にオーストラリアのお客さんを連れて行かれるということで、この仕事はもうどのぐらいやってらっしゃるんですか？
オーストラリアから日本に連れて行くのはこれで10年目ぐらいですね。で、最初の5年は大きい会社の下で、働いてたんですが、この5年は自分の会社でやっています、
じゃあそうやって自分でオーガナイズして始められてからどれぐらいの人数になるんですか？連れてかれた数は。
日本に案内した方の数ということを言えば、自分の場合一つのツアー10人と限定しているので、でいつも6本から8本9本毎年やってたので、リピーターの方もいらっしゃるので200人から300人の間だと思います。
でも10人いてもやっぱ10人十色でいろんな人がいらっしゃると思うんですけど、行き先なんかはまず決められてから募集するわけですか、それともその逆なんですか？
あ、もうすでにアイテナリー決まってるものをウェブサイトで載せて、それを見てお客さんが参加されてくるので、やっぱり熊野古道であるとか中山道とか歩くツアーに関しては歩くのが好きな方で、陶芸のツアーに関しては陶芸が好きな方じゃないと面白くないので、ただそれ以外にも、まあ、桜のツアー、あと紅葉のツアーでしたらずっと行きたかった、いろんなタイプの方がそれはもちろんいらっしゃいますね。
あ、じゃあやっぱりこういろんなニーズに合わせていろんなツアーを考えていくっていうのが大事になってくるんでしょうね。
もありますが、そういったいろんなニーズのツアーは以前もやってたので、まあ、自分で今回はやってるので、自分の好きな、自分が連れて行きたい、自分がその歩いて好きなところとか、季節によって自分が好きなところを案内しようということで、で、まあ、10人に限定しているのも、以前、その大型バス1台にたくさんいろんな方乗せていった。まあ、それはそれでガイドとしていろいろ勉強になったんですけど、まあ、そういうのはもう置いて自分も楽しめるツアー。やっぱりガイドとか添乗員さん楽しんでないとお客さんも面白くないので。
この10年の間に、その日本に対する興味ってものすごく増えたじゃないですか、オーストラリア人の中で。層の広がりっていうのはやっぱ感じますか？
そうですね、やっぱり以前から行きたいと思ってた方はたくさんいらっしゃったと思うんですけど、その中でやはり僕のツアーの場合はいろんなところ行った後ずっと行きたかった日本、ヨーロッパ自分らで行ってたけど、日本の場合やっぱりその小さいグループツアーで行きたい、グループツアーは参加したことないんだけど日本の場合はグループツアーで行きたいから、こういうのに僕のツアーとかに参加できてよかったって言ってくださる方が多いですね。ただ日本に対する興味はやっぱり料理であるとか、こちら日本に住んでる方も多いので、そこで友達がいるとか、あとよく言われるのが、あ、この前日本の学生がうちにホームステイしてたのよとか、そういうね、日本との何らかの関わりがある方が行ってみたかったから参加するっていうケースが非常に多いと思いますね。
やっぱりそのね、最近インターネットも普及してるし、こっちの人の方がいろんなことしてたりするってこともあるじゃないですか。その辺でなんか苦労してるってことってあります？
お客さんの方がお店の名前とかですね、東京とか特にこれ見てきたんだけどこれはどこにあるのとか、それぞれ調べて来られる方も非常にたくさんいらっしゃいます。ですので逆に東京とかの場合は自由行動、自由の時間を皆さんにお伝えして、もうご自身で行ってもらうことも多いですし、特に田舎とかね、中山道とか熊野古道でありますとか、そういったところは僕が案内して、で皆さん情報を得れるところは京都でこういうお店行きたいとか、このレストラン行きたいとか、陶芸のお店とかいろいろあるので、調べて来られて来た人のアシスタントするようなこともありますね。
ここに連れて行ったらみんな喜んだっていうようなところって何かありますか？
皆さん一番喜ばれる食事では、僕の一番好きな京都のレストランを、僕の家族でよく行ってたところなんですけど、父と母と、そこは皆さん喜ばれますね。 やはり大阪人の方、他にあまり外国人の方が来てなくて、うん、私だけが来れたみたいな、そういうあの特別感を味わうのが好きなんで、お寺とか京都の庭とかにしても、まあ有名どころもあるんですが、京都はやっぱりその探せばいくらでも、紅葉の時期でも静かなお寺探せばあるんで、そういったところにお連れした時に、じゃあどこが良かったって聞いた時に、有名どころじゃなくて自分の友達のところとか、自分の母が昔行ってたところとか、そういったその観光情報だけじゃなく、何かその一つストーリーがあるものを提供できた時に喜ばれる方が多いですね。自分の旅の体験とか考えた時も思うんですけど、どこどこでレストランに行ってこういうウェイターさんとお話ができたとか、景色も素晴らしいとこあったもしれませんけど、ガイドさんとこういう話ができたとか、電車に、日本のからと同じような電車に乗って、観光バスではなく、そこでたまたま隣に座ったおばあちゃんが折り鶴を折ってくれてプレゼントしてくれたとか、後で何を覚えてるかっていったら、そういったその人との関わりとか、ふと考えたことだと思うんで、そうですね、そういう体験を僕はお客さんにしてほしいと思ってますね。
ここはいいよっていうような穴場って、ここは喜ばれたよみたいなのありますか？
やはりオーストラリア人の方、あの自然が好きな方が多いので、日本も国立公園がたくさんあるので、あの上高地であるとか、あとは北海道の旭岳とか、あの東北の奥入瀬ですから、まあ行くのには時間がかかるけど、そういった自然を見れるところを喜ばれる方が多いように思います。やっぱり京都とかも駅の近くに泊まってしまうと、本当どこの町に行っても同じみたいな宿舎が多いので、ですからもうすごい田舎に行くか、もう自然の中の場所に行かれるのをお勧めいたします。
その日本も国を挙げてこう観光客の誘致にすごいこう積極的ですけれども、やっぱり50年前に比べてその受け入れ体制っていうのは変わってきてますか？
どうなんでしょうね。受け入れ体制、あのホテルの数は増えてると思いますが、その分あの他のアジアの国からのお客さんも多いですし、観光客として増えているのはオーストラリアからだけでなく、全ての面で非常に多くなっているので、特に京都に関しましては時期によってはもうホテルが全然足りない状況も出てます。
こんなサービスがあったらもっとええのになって思うようなことってあります？
逆に喜ばれているのは宅配サービスとか、日本オーストラリアなくて日本にある、あ荷物持って新幹線乗らなくても宅配サービスを使えるんだ、逆にそのオーストラリアなくて日本にあるサービスで驚かれることの方が多いので、電車が素晴らしいとかで、あ一つ思うのは、そのホテルとか、まだ日本は喫煙室があったりしますし、レストラン居酒屋とかに行きましてもタバコが OK な、やっぱり新橋のサラリーマンのエリアとかでも、そういったところに連れてた時にやっぱり隣でね、タバコ吸われてると日本食の繊細な味とか言われても、隣でタバコ吸われると、からまあオリンピックに向けてその辺も考えられるみたいですけど、やっぱりホテルの部屋でも全部禁煙のホテルの方がお客さんは喜ばれますね。最近そういうホテルも、全面禁煙のホテルも出てますので、
うん、こんなところが珍しいのとか、こんなんが面白いのって見つけてこられてびっくりすることってあります？
こっちが考えたことがないような質問っていうのは多いんですけど、東京着いて山手線に乗った時に、なんでみんな同じ服着てるのみたいな、あのサラリーマンの方のスーツが全て同じ色に近いってこともありますし、あとまあ電車の中で寝てる人が多いとか、 JR の新幹線に乗ったその座席の件の一つに関しても、皆さん初めての方は感動されますし、まあ電車の乗る位置が何号車はこことか、そういったこともやはりびっくりされますし、あと公共機関の中の、あの静けさですね、誰も喋ってないねみたいな感じで言われる方はいらっしゃいますね。であと10人限定のツアーにした時から、結構皆さん積極的な方が多いので、前もって電車の乗り方であるとかご案内しているので、特に困ったことはないんですが、皆さんが自由行動の後にあの話されることとかが面白いですね。 からそのやっぱり外国語を話す国に行って、大阪人の方が日本に行って、居住行動があって、電車に乗って電車を乗り換えて、それでこういう見たいものを見て、自分の好きなレストランを見つけて、美味しいもの、これは失敗して、なんか全然わかんないものはできたけど違うものは美味しかったとか、そういったその自分でなんか発見できたよっていうのを喜ばれる方の方が多いですね。だからそういった部分で、アイテナリーの中でここは自分で探すところ、ここはじゃあついていくだけのところ、そういったそのギャップを楽しんでる方もいるようですね。
お聞きになった放送は SBS の日本語放送です。番組は毎週火曜、木曜、土曜日の夜に生放送で、また SBS のウェブサイトや SBS のラジオアプリでも聞くことができます。sbs.com.au/japanese までどうぞ。